系ラジオです。今日は、南陽堂に、集まっています。まあ、閉店後の南陽堂なのでなかなか、普段味わえないような、雰囲気の中でですね、卓球台を囲んでいるんですけれども今日いる人は、南さん、彦坂さん、五十嵐さん、それから、ラジオを手伝ってくれている人たちが、来てくれています。あ、ちなみに喋っているのはあまないですけれども、じゃあちょっと自己紹介から、はい、あのどこどこの誰々ですと、はい、それだけで OK です。
国士舘大学出身1年南研究室の都築和義です。お願いします。はい、
武蔵野大学3年生の渡辺里奈です。お願いします。
杉山女学園大学村上研究室4年長谷川健美です。よろしくお願いします。
東北大学の五十嵐です。よろしくお願いします。
いや、いいんです、いいんです。
彦坂直義です。そうか、自己
紹介。コアメンバーの南です。
はい、ということで始めますけれども、今日集まったのは南さんが、制度社から、建築の還元、更地から考えるためにという、まあ、副題を持った、イメージでいうと青い本を出されて、その、本を、みんな読んだというか読みつつあるので、それの、感想なり、質問なりを、話し合いましょうということで、今日南陽堂に、場所をお借りして、集まりました。本のざっとした紹介を先にしておくと、南さんの1998年あたりから、今、ウェブで、展開してますけれども10プラス1っていう、雑誌として当時発行されていたものに書いた、文章あるいは現代思想建築文化、建築文化も今はウェブに展開していますが、そういった文章を集めてきて、本になったものと、ざっくり言うことはできるんですが、これ書き直しとか書き加えみたいなものはどれぐらいなさったんですか？
元々の教原稿に関しては書き直しはほとんどしてないです。で、書き下ろしで編集の佐藤さんといろいろ相談して、いくつか書き下ろしのものを付加したというような形になってます、
なんか結構第一章の 1,2,3,4 という、それだけで結構な量いくんですけれども、ここは割と同じテーマを少しずつ重ねながら進行していくっていうような、構成になっていて、そういうところで少し書き加えたりなんかしたのかなっていうふうにちょっと想像したんですけど、
どれがですか、書き下ろしの
ような。この中で書き下ろしになっているのは、122ページの第2章の、2節ですよね。20世紀都市建築、および諸思想についてっていうようなところと、それから一番最後の終章、流浄化する世界等の倫理と負の無色の暗い詰まった都市の還元というところが、書き下ろしで加えられたものです。
そうですね。本当は章ごとに、進めていこうと思うので、第1章あたりからあるいは序章あたりから、始めていこうかなと思うんですけれども、序章は、ごくごく短い、文章ですが、ここで、問題になっても、僕のなんか手前味噌になるかもしれないんですけど、言葉と建築についてっていうのが、テーマになっていて、言い換えると、建築をなんていうのかな、設計することあるいは構成することと、批評ですね、それの、同時並行であること、何かその対立したものが2つ別々に並んでいるのではなくて、並行して表裏一体になって、並んでいるものというようなことを、序章の中で書かれているんですけれども、あれ、序章は書き下ろしでしたっけ、ごめんなさい。
序章は書き下ろしじゃないです。これも、テンプラスワンに昔書いたものを入れてるんですけども。
そうですね。なんかでもちょうど、一番最初に書かれた98年のその10プラス1の文章が、ちょうどそのまま序章になるっていうことで、その10プラス1の時から本になることは考えられてたんですか？
いや、全然考えてなかったですね。で、これはですね、ちょうど10プラス1という雑誌があって、一番その同時代で、お互いにこうなんていうか活動してる時に僕もなんかこうよく拝見してたし、
まあ、僕もなんかいろいろとなんか見ていただいてたのはやっぱり五十嵐さんなんですね。で、五十嵐さんがちょうどその時にあの10プラス1でいろいろ責任編集でいろんな例えばその批評を特集にしたものとかあのいろんなことを五十嵐さんがやられてて、まさにこの序章に書いた文章っていうのは確かこれ五十嵐さんが責任編集でやられてたんですよね。あの建築批評、そうジェンダーとかの作法っていうことで、でちょうどこの頃からあの少しずつ僕もあの10プラス1とか建築文化っていう建築雑誌 の、まあ、あの批評に参加させていただいて、で、まあ、たまたまそのタイミングであの当時 の、 そのメディアデザイン研究所の小原さんから、まあ、連載やってみませんかっていうふうに、まあ、言ってくださって、でもせっかくやるんだったらあえて大冗談に振りかざしてあの、まあ、原理的にその建築を建築の根源を問うっていうふうなことを、まあ、あの無謀ながらちょっとやってみようと思いまして、それで建築の還元っていうタイトルをつけてあの10プラス1であの連載をさせていただいたんですね。
連載のタイトルですか？
そうです、連載のタイトルです。でそれがまあ4回続いて、だいたい1回につき原稿用紙にして30枚から40枚で、まあ、基本的に僕らの世代っていうのは原稿用紙で換算するんですね、うん、要するに400字の原稿用紙で何枚っていうようなことで考えるので。
今違うんですか？
今は何文字っていうことが多いですよね。
ああそうです
ね、1万字とか、ね、2万字とかそういうふうに言うんですけど、うんうん、はい。でまあ、それでですね、ここにあの4つあの建築の還元、建築的還元とか関係の切断とか純粋化への意思、加工の記述というような形であの連載をさせていただいたのが、まあ、始まりなんですね。で、まあ、あの非常にこう抽象的で、まあ、はっきり言って自分で言うのもあれなんですけども、難解なことをこうやろうとしているので、あのいつも非常にこう悩みながら書いてて、
あの難しいですよね
で、まあ、その刑事上格にその、まあ、彦坂さんと僕も非常に結構同じ共通 の、 あの書物をあの、まあ、読んでるっていうのもあるんですけども、やっぱりその刑事上格的なことが僕も好きなので、あのそこからアプローチをするっていうようなことを、まあ、あのやらせていただいたんですよね、試みとして、はい。
まあ今言葉と建築みたいな手前味噌な、要約の仕方をしましたけれども、一章は割とそのモダニズムの中で建築をどう位置づけるか、その建築の固有性は何か、つまりモダニズムっていうのは、まあ、一般的には特に芸術に関して、おいては、まあ、教科書的なまとめ方で言うと、それぞれのジャンルが、絵画だったら絵画、彫刻だったら彫刻、建築だったら建築が、それぞれのジャンルの固有性を追求して、そのジャンルのなんていうのかな、中を、固めるっていうような、まあ、その領域を、なんていうのか、安泰なものにするみたいな、まあ、言い方があったわけですけれども、それにまあなんていうのかな、即した、文章として、まあ割とね、グリーンバーグとか、マイケル・フリートとかそこら辺が、絵画について喋、っていたことに対する建築の側からの、応答っていうような感じに、なってるんじゃないかと思うんですけれども、学生の方で第一章読んだ人います？
読めないだろう多分。僕はそれ読んでくださいととてもいいまあいい、ちょっといい、 僕はね、まあ、正直例えば天内くんなんかすごく期待してるわけですよ。天内くんはそのエドリアン・フォーティの言葉と建築っていう本を、まあ、坂上さんと訳してて、うん、まあ、ある種そのハードコアに建築表をあのできるポテンシャルを持ってる非常に優秀な研究者だと思うんですけどね、そのモダニズムのハードコアね。で、そのこの前身として、その東大の大学院時代にその五十嵐さんとかあの山中君とか、ね、太田君とかとエディフィカーレっていう、ね、同人誌を出してたんですよ。そこでもなんとなく批評的なことやってたんですけど、その例えば建築とは何かみたいなことをね、あのいわゆる建築論みたいな本っていうのはそのウィトリオリス以来いろいろあるわけですよね。ウィトリオリスはだいたい紀元前 の80年から25年ぐらい、紀元前 の、まあ、あの建築理論家であったわけなんですけども、その建築の世界っていうのはその批評とか創作とかその思考にものすごく層が厚いので、新しく建築論のこう本を書いたりその理論を構築したってもうたかが知れてると僕は思ったんですよね。正直本当にそう思って、別に謙遜でも何でもなしに、僕は何かやったってもうすでにすごい才能のある人たちがいろんなことやってるし言ってるし、もうそんなことにこう太刀打ちできないし、いわゆる建築論みたいな本なんてそのとてもじゃないけど書けないなっていう思いがずっとあって、まあ、そしたら自分にとってその建築を考えるきっかけとして、まあ、何が言えて何が考えられるのかっていうのをあのちょっと突き詰めて考えてみようっていうのがあって、僕はなんか宇佐美啓司さんの あの絵画論は結構なんか面白い本だなと思って、あの中で質画書っていうふうなことを言っていて、まあ、その延長で
建築家っていうのは物を作ってなんぼだっていうようなことを言われるからすぐいろいろ批判されるわけですよね。その中で、まあ、建築論を展開するっていうようなことを、まあ、仮にやるとしたら何ができるのかなっていうようなことを、まあ、自分でちょっと試みてみようっていうのが一つと、で、まあ、その20世紀 の、 その、まあ、建築の思想っていうことを考えた場合、通常その機能主義とかインターナショナリズムっていう話が必ず出てくるので、まあ、それをもう一回その改めて考え直してみようっていうようなことが、まあ、動機としてあったんですよね。
まあ、かなり第一章はハードコアというかハイブローというか、いや、もちろんこういうのが、まあ、98年当時、10プラス1で雑誌で流れていて、でこれをみんなして読んでいたっていうのは、まあ、たかだか10年ちょっと前の、まあ、状況だったわけですよね。それが、まあ、今とどういうふうにその違っているのかっていうような話が、まあ、当然あり得ると思うんですけれども、どうでしょうね。なんかその第一章を書いた時の南さんと今南さんがまあ多分ゲラとか、ね、読んだり直したりしたと思うんですけれども、その時の南さんとで どういう違いがあったのか、あれどういう側面で違ったのかみたいなのってありますか。
いや、まあ違いはもちろんあると思うんですけど、彦坂さんちょっとお話を振ってみてもよろしいですか。どうでしょうか。
いや、だから私が学生時代に、はい、例えば最初のデビューで流派批判という文章を80枚で書いてるんですね。
それは美術手帳に書かれた。
これは、ね、デザイン批評ってむしろもっとその当時で言えば淡津清さんというそのデザイナーが、責任編集をやってた雑誌で、もっとこう、まあ、知的レベルは高かったんです、ね、でそこで80枚書いて、でそれはそれはその時にはそれなりにこう評判になった論文なんだけども、今の若い人たちはまず読めないですよね。だからそのなんていうか日本語が変わってしまったんですよね。
別に何か能力が下がったっていうよりかは言葉が変わったっていう感じなんでしょうか。
だから例えば、まあ、そのまずその時代の変化ってことはあるかもしれませんけど、もう一つの問題は例えば、英語圏、僕は英語強いわけじゃないですけど、英語圏だと例えば、シェイクスピアっていうのはその当時書かれた英語のままでやってるわけですよ。だからハリウッドが現代的なシェイクスピアでロミオとジュリエットやったとしても、台本は現代語訳しないですから、そのままですから、だから全員が分かるわけじゃないですけども、ある程度の知的水準のある人たちっていうか、だから10人中8人ぐらいの人たちはまずそれを理解できるっていうレベルでやってるわけですね。それから、まあ、どんなにこう、まあ、無宗教の人がいても一応バイブルの共通性は教養として持ってるわけですよね。だからシェイクスピアと聖書っていうのはかなり共有性が高いと思うんだけど、と日本人で僕らの時代は例えば少なくとも夏目漱石はその共通の教養としてかなりのレベルの広さがあったわけですよね。でいろんな本がこう共通してたんだけど、今だとほとんどなくなっちゃいましたよね。あと僕の学生時代だと絶対にデカルトの方法論という説は読んでましたね。それが今の人で僕の前で聞くとほとんど読んでないですよね。感心しますけど、だからその モダニズムって言ってもデカルトの方法論序説読まないでモダニズムって言われるとさあるいは現代美術とか現代アートとか言われると、だから聖書読まないでキリスト教徒ですって言ってるようなもんなので、そのびっくりするわけですよね。だからそれがそのアメリカが同じようになってるかというのはわからないけど、日本の場合にはだから急速に変貌していくわけですね、文化の流れが。だから、まあ、漱石も読めなくなってきてますよね。その明治期のものが読めなくなってきてるってことが起きてるし、その、まあ、本そのものを読まなくなってきてますよね。子供一応2人育ててんで、PTA にもずいぶん出ましたけど、つまり本を読むことを読まないこの落差が凄まじいんですよね。だいたい10人中8人ぐらいは6人読まなくて、2人ぐらいが普通に親の関係ですけど読む子たちがいるというぐらいで、もう読まない子は全く読まないくなってますよね。だからまあなんていうかな、まあアメリカの場合アメリカ全部が本を読んでるってことはないですけど、つまりもう学生終わると読まないっていうのは普通だったけど、まあ最近はむしろ、電車の中で読む人も増えてきてるっていうけど、その日本の文化が少し異様なのではないかというふうにはちょっと思いますけどね。
だから僕は本当さ、今日ね渡辺さんがね、渡辺さん僕の本を買ってくれたっていうだけでも本当に嬉しいんだけど、これも五十嵐さんと話したらさ、五十嵐さんはね、 五十嵐系の学生でも五十嵐さんの本を全部読んでる人は多分いないんじゃないかなっていうね、五十嵐さん自身が言っててさ、だって五十嵐系なんてさ、やっぱりやる気のある、ね、人たちがいっぱい集まってるわけですよ。それでも五十嵐さんの本を全部読んでる人はね、おそらくいないかもしれないと。
まあ、それと五十嵐さんはそんなに難しくは書かれないですよね。あの前にもそういう話したことあるけど、やっぱり、うん、あのね、今の読者を意識なさるから
皆さんどうですかそれ。
まあ、前の学校だと僕が本を出してることすら知らない学生いましたけど、五十嵐県で、
あ、
まあ、それは前の大学の話ですけど、ね、まあ、だから天ぷらスワンが90年代にあった時ってのは、まあね、建築文化も含めてすごい、あの文字で建築を語るのはすごく当時は、まあ、場所はしっかりあって、うん、で今あのそういう雑誌媒体が消えていったのと、うん、あと、まあ、まあだからそれで皆さん本当反時代的というか、
そうですよ、
あの、まあ、南さんは変わってないんですけどまあ時代はどんどん変わっていくので、
ね、
まあ、例えばさっきのね、ジョブに入れたやつはあの頃ジェンダー論流行ってたけど、別にジェンダー論のことを書いてるわけでもないし、で今あの多分藤村隆二的な言説が多分一番時代に合ってて、うん、まあ、先に結論言うんだよね、あの、まあ、3つぐらいで多分あのこう言って、うん、でまあとにかくですぐ役に立つ、
うん、
であとは、まあ、あの書き言葉よりもとにかくインタビューで文字を起こすっていうのが、うん、まあ、基本的には今の言説の主流になってるから、うんうん、まあ、そういう意味で言うと多分すごい今の学生読みづらいだろうな、うん、そうですね、と思うし、うん、
いや本当にびっくりしました、
こういう名詞も多分、うん、ある意味ではとても親切ですよねいやだからあの
確かに
親切な今の本だとこれでまた中をいっぱいつけるんだけど、まあ、中があるからって読む読まないっていうもんでもないと思うんだけど、まあ多分学生にとって多分きついだろうなと思うのは、
う
ん、
ね、
そこだと思うんですよ。であと、まあ、やっぱあのなんか個別の論考っていうのは全体的な南さんの語りとしては、結構否定系で進むじゃないですかあの何々だろうかって言った後にでこう思うかもしれないけどいやそうではない、こうかもしれないけどいやそうではないってこう否定の形式を持っていきながらこう反芻しながらこうある種這いつくばりながら前進していくような、あのなんていうのかな、考えなので、その先に結論出せよみたいな感じの、あの言説とはやっぱ全然違っているので、まあ、むしろ、まあね、問いを持続していくっていうことを読みながらあの体験させているような、まあ、そんなような感じが全体的にありますね。
だから一つはだからその いわゆる単層的な思考じゃないですよね。その単純な一層しかないような思考ではないから、ただ今の若い人たちは比較的単層的な人が多いからすごく明快というかその分かりやすくないと、だからほら僕なんかよく分かんないの、人生ってさすごく分かんないものだと思うんだけど、その朝起きてその、まあ、学校行こうが仕事場に行こうがいいけど、そういうことも含めて分かんないし、まあ、単純に地下鉄サリン事件が起きるとかさ、とにかく一寸先は闇の中を僕たち生きているので、非常に分からない中を生きていると思うのね、一つ一つの決断でどっちがいいかっていう、まあ、だからそういう分からなさみたいなものが当たり前になると思うんだけど、ただ実際的には求められているのはあのすぐ分かるものを求めてるので、分からないものをすごく嫌がって、でその辺はだからあの幸福の科学ってあるじゃない、
はい、
幸福の科学の信者が私のうちのアトリエの電気屋さんだったので、
あ、そうですか、
うん、何冊も本持ってきて読まされたんだけど、うん、どこが面白いのって聞いたら、うん、分かるからっていうのね、うん、で大川隆法さんだっけ、あの人の文章ってかなりとんでも凡で、うん、ただ すごく分かるって言われると分かるわけだよね、うん、つまりいい加減に書いてるもんなんだけども、うん、つまり社会的通念の内側で書くわけですよ、うん、だからそのみんなが了解してる範囲っていうのかな、うん、その範囲だけで書いていくから、うん、あとは想像で転がしていくというか、そういう調子のもんですよね、うん、だからその問いを詰めていくというのは、まあ、基本的な哲学がやるような作業というのは、うん、全然抜け落ちてるわけ
で、そう、いや本当そうですよね。だからね、例えばね、僕は本当にこれさっきの五十嵐さんの、ね、お話でね、まさにニーチェじゃないけど反時代的考察っていうのを、まあ、自分なりにやったなって、まあ、何がしかを思考したなっていうふうなことはちょっと感じるんですよ、まあ、そんな 僕だってそんな大したことできてないですけど、だけども例えば機能主義ってみんな言うわけですよね、みんな機能主義って言って、あるいは機能主義批判とか言うけど、
いざ機能主義って何かって問われたらほとんど誰も答えられないと思うんですよね。建築のプロパーだって機能主義って何って答え、まあ、要するにその浜口隆一とかあるいはそのアルベルト・サルトリスとかね、そのいろいろ機能主義言ってる、あの文化人類学の文脈でも機能主義ありますよ。だけど機能主義って何かって問われて、要するにみんなそれはなんか不問に付した上でなんとなく機能主義っていう言葉を流通させてるんだけど、なんか要するにその一つ一つのその言語の定義とか概念の定義っていうものを突き詰めていくっていうことをしないと、なんとなくみんながそれを何かこう考えないままに使って流通してるっていうふうなあの印象があったので、まあ、だからある意味この本は ある意味その最初から最後まで会議論なんですよね。会議し続けるさっきのデカルトじゃないですけど、うん、っていうふうな思いがちょっとあったのかなと思いますよね。
そうですね、まあ、言葉を使ってこあの進行思考を進めていかなきゃいけないんだけれども、うん、その建築の中で流通しているような言葉に対する会議みたいなものは結構、まあ、感じ取れるかなっていうふうに、まあ、思いました。だからまあ建築論よりも、まあ、それこそ美術の、モダニズムに関する議論なんかを参考にして進めてらっしゃったりするんですよ。
そうですね。
機能主義の話は今、建築の還元という第1章なのかの2番目の建築的還元というところに出てきていて、今 その美術の話は最後の加工の記述、仮の構えの記述って書く、まあ、4節のところに、出てきます。なんかね、ビトゲンシュタインとかフッサールとかそこら辺の話するのかなと思って構えてきたんですけれども、一切そんな話をしないまんま
天野君はだって哲学者だ
から、まあ、あまり哲学やってないんですけど、まあでもとりあえず、まあ、第1章分についてなんとなく、まあ、時間も来ましたので、一旦締めます。
はい、
分
かりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。